こんばんは。2012年1月17日の夜です。先日ですね、TBS ラジオのポッドキャストの小島恵子のキラキラっていう番組を聞いていまして、そしたら、リスナーからの、メールが読まれていて、まあ、ちょっとした相談コーナー的な、ところだったんですけれども、その相談者っていう人が、70代男性という方で、で、相談の内容は、ですね、30年前くらいから集めて大量に保有しているコレクションがあると。それは何かというと、春画だということで、それを、どういう風に保管しようかっていうような話だったのかな。現時点でその大量の春画をどこに置いておいたって言ったっけな。自宅の中でそれをどういう風に整理しようっていう話だったかな。あれ、もうちょっと相談の内容があやふやだぞ。まあ、とにかく、約70代の方が30年前から、趣味で大量に春画を集めたと。それを、まあ、どういう風に整理しようかっていうようなことで、まあ、私は、置き場所がなくなったら、誰かに、僕は、国会図書館に寄贈してしまえばいいのにと言ったら、ちょうど車に同乗していた妻が、いや、そんなのはもったいないよっていう話で、コレクション、大量のコレクションは金になるはずだっていう話をしてたな。それで、売ればいいのにっていうようなことを言ってたんだな。うん。で、そうしたら僕が、そうだねと、ただでどこかにくれてやるよりも売った方がいいかな、なんていう話をして、コレクションといえば昔は切手集めの時代があってね。まあ、僕が子供の頃は、本当にその切手収集大ブームがありまして、まあ、同年代の人だったら分かってもらえるんだと思うんですけれども、日本国内で過去に発売された切手のカタログっていうのがですね、この切手俺持ってるぞ、この切手は俺もあるぞ、みたいなことをですね、小学生の時友達とその切手カタログを見ながら、自慢し合った時代があったんですよ。うん。で、その切手カタログにはね、どうだったかな。その、当時、その、流通している値段が書いてあったかな。まあ、要するに、希少価値のある切手は投機の対象になっていて、まあ、純粋にコレクションとして集める目的でね、お金の高い金を払って収集する人もいれば、自分がそのシート買いみたいな形で高級な切手を買い込んで、それをさらに値段が上がったところで転売するみたいな、そういう、まあ、本来の切手収集家ではない、その投機の対象としての切手収集をしてる人もいたぐらいで、まあ、とにかく、そういうカタログがあったんですね。で、有名な切手っていうのはどうしてもね、そこを見ればわかるんですよ。わかるようになっていて。まあ、当時ですね、見返り美人とかですね、月に狩りっていうのがあったんですよ。そういう名前の、見返り美人っていう、名前の切手とかね、月に狩りっていう、まあ、月と狩りですね、鳥の、そういう図柄のやつが高い、まあ、代名詞だったんですね。うん。で、それを思い出して、そういう切手カタログがあることを思い出してですね、その春画の、春画の愛好家の春画カタログなんてあるんじゃないかななんてね、思って、そんな話をちらっと、家内にしようかなと思って、まあ、その時点でちょっと車運転してて、話題は変わりつつあったんですけども、その時にま、春画のカタログがあれば、その春画ブームなんていうのがあってね、そのカラーズ版付きの春画のカタログ、その、いわゆる構図家みたいな人が、喜んで買う春画カタログなんていうのがあってとか、そんなのが小学生のにも ブームが広がってなんてことを一瞬にしてちょっといろいろ妄想したわけなんですけれども、で、その、見返り美人なんていうね、春画もあるかもしれないななんて思った次にですね、月に狩りっていう春画もあるのかななんてね、思ったんですよ。それで、全然違う意味でですね、月に狩りっていうことで。それものすごく自分的にはその脳内で思いついた時にすごく受けたんだけども、ちょっとですね、同乗してる車の中でね、声に出すのははばかられたというか、まあ、そんな状況だったのね、昨日だったかな。うん。それで、あ、一応喋っておこうかなと、思ったわけです。それでは失礼いたします。